76.7 Coast FM.
Discover Numazu, Sea, Mountain, and Soul.
Yorishiru 市長の
ワンダフル沼津。
7月放送分、頼重市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。今日も沼津市役所4階の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。ご案内はアナウンサーの上田光平です。さあ、いつも通り、こちらには頼重秀一市長がいらっしゃいます。市長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
7月、
はい、
入りまして、となれば、沼津の、ね、夏の風物詩も間近ですね。
そうです ね最大級のイベント、沼津夏祭り、はい、神奈川花火大会、
花火大会
月末です。
そうですね、はい、まあ、とにかくこの時期からお祭りイベントに向けて準備も大忙しなんだけれど、同時並行で、
はい、
お天気がなんとか持ってほしい。
全くその通りですね。今年はですね、梅雨が来る前に台風が来るという、はい、
ね、
まあすごい年になってしまいました。
本当に、
はい、
まさに異常気象と言ってもいいと思いますけれども、なんとか7月の終わりはね、
はい、
ここ数年予定通り来てますね。
来てます、はい、
その波に乗って
行きましょう。
続き、
はい、
なんとか予定通り
晴れていきましょう、
ね、
はい、
晴れてほしいなと思っております。さあ、そんなね、沼津の夏の風物詩も間近という中で、今日はですね、またいつも通りゲストをお迎えしてお話し進めてまいりたいと思うんですが、早速ねご紹介してまいりたいと思います。さあ、今回のゲストは沼津市自治会連合会の会長でいらっしゃいます土屋真一さんにお越しいただきました。土屋さんは今年度行われました改選によって自治会連合会の会長に選出されました。自治会連合会の役割やご自身が、お住まいでいらっしゃいます金岡地区のことなどについて、お話を伺ってまいりたいと思います。改めて土屋真一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
土屋さん、実は4年ぶり、はい、なんですよね。後ほどちょっと触れますけれども、久々の収録どうですか？
緊張しております。
本当ですか？
なんかそういう雰囲気あんまり感じない。
すごく余裕がありますよ ね、
当然
です、はい、ね。で、今日は沼津市の自治会連合会の会長としてお話いろいろ伺ってまいりたいと思うんですが、土屋さんが一体どんな方なのかというところからまず伺ってまいりたいというふうに思います。市長、お願いします。
はい、まずですね、自治会連合会の皆様方にはですね、実に様々な面で市政へのご理解ご協力を賜っているところでございます。この場をお借りし心から厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございます。また会長の土屋様におかれましては、本日大変お忙しい中にもかかわらずお越しいただきまして誠にありがとうございます。上田市長の方から話がありましたように、はい、まずは土屋会長の自己紹介、
はい、
そして自治会連合会の役割、このあたりについてですね、ご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
私は1947年度7年沼津市岡波屋の手塩で生まれました。うん、父親の仕事の関係で小学校時代は御殿場市の玉穂で過ごしました。
うん、
祖母が手塩で健在でしたので、戻って以後沼津市民です。消防団、自治会役員、町内のお祭り、行き来サロンなどをですね、経験させていただきました。
はい、
また自治会連合会についてですが、沼津市自治会連合会は28の地区連合自治会からなる組織です。各地域においてさまざまな地域課題が生じておりますが、それに加え近年では少子高齢化に伴う地域の担い手不足や自然災害の激甚化、さらに特殊詐欺といった犯罪の増加など、地域全体で考え連携し取り組むべき課題が増えております。これらの課題に対し一つの組織としての取りまとめることで、関係する行政機関と円滑な連絡調整、要望の提出を図り、包括的に地域課題に取り組み解決を可能とすることが沼津市自治会連合会の役割と考えております。
実に多岐にわたりますね、はい、本当にね。
で、28の地区の連合自治会からなる組織、それが沼津市の自治会連合会というわけなんですけれども、
そうですね、
その、まあね、会長さんでいらっしゃる土屋さん、はい、実は もうちょっとこう細かいエリアで見ても会長を務めていらっしゃる、
その通りなんです、
ということなんですね。
はい、全くおっしゃる通りでございまして、はい、全体の会長としてのお役目もですねあるところでございますが、先ほどお好み屋の手地顔というような話が出てきたところでございますけど、はい、土屋会長におかれましては金岡地区のですね、さらに中部地区、こちらの方の連合自治会長というお役職もですね担っていただいています。まあ、金岡地区で取り組んでおられること、例えばですけど防災関係の備え、このようなことですとか地域コミュニティでのイベントなどたくさんあるんじゃないかなと思います。まあ、金岡地区でですねここを頑張ってるぞという点教えていただければと思います。
はい、防災に関しては株式会社明電社、沼津市、金岡地区連合自治会の3社は災害時の支援協力に関する協定を締結しています。
はい、
災害における一時避難時には神田町にある明電社社宅 2棟42戸を使用できるよう定めております。
うんうん、
また、津波被害があった場合には、沿岸地域の住民ら避難、仮設住宅も想定しております。うん、この度、明電社さんのご厚意により、7月4日土曜日午後4時から、神田町の明電社社宅において、沿岸地域、連合自治会の見学会が行われます。静浦地区連合自治会長、内浦地区連合自治会長および西浦地区連合自治会長、辺田地区連合自治会長並び大平地区連合自治会長ら約30名、その他金岡地区連合自治会など多数参加の予定です。ぜひ、興味のある方はですね自治会は参加をしていただきたいと考えております。
はい、
他にも金岡地区連合自治会では金岡小中学校沢田小の避難所のワンタッチパーテーション、ワンタッチテントなど南海トラフ地震に備えた避難所備品の充実を図っております。イベントについてですが、五穀豊穣、商売繁盛にご利益があると広く知られ、周辺には露店が300個立ち並び、一晩中参拝客が絶えない170年の歴史を誇る高尾山祭が中止となり、地元では寂しいところが多く聞かれております。
はい、
令和6年から金岡コミ祭りは地域の絆づくりのため試験的にキッチンカー、移動販売車、防犯の災害写真展などを行っております。令和7年度は災害を想定した沼津市の給水車から自衛隊の野外スイング車に給水調理し、550食の豚汁を提供いたしました。
うん、
30分で品切れとなりました。
うーん、
高尾山祭りに近づけるよう子どもも大人も楽しめる祭りを工夫し、今年は20回目の金岡コミ祭りを10月31日11月1日に開催いたします。ぜひ、おいでいただきたいと思っております。
はい、いや私ね、
はい、
金岡コミュニティ祭りっていうのを、まあ、沼津に勤めるようになってから知りましたけれど、
はい、
こんなに大規模に充実したことやってるんだって、この地域の単位でね、ものすごく驚いたんですよ。
そうですね、
ですからそれだけ地域の、ね、皆さんの思いとか力が一つになっている証拠だなっていうのをすごく感じたんですけれども、今年も開催がね、
はい、そうですね、
もう予定されているということで、10月の31、そして11月の1日ということでした。それからあと、あの防災に関するお話が冒頭ね、
はい、
ありましたけれども、明電社さんの協力によって、2棟42戸が万一の際には使用できるようになっているということです。
はい、
これは沼津市としても非常にこうね、心強いというか。
ありがたいですね。災害発災後に対応するというのではなく、災害が発災する前にいろいろな取り組みを行っていくというのが極めて重要でございまして、まあ、土屋会長はその後のところをすごく認識していただいているところでございまして、明電社の皆様方に直接直談判されてですね、神田町の、まあ、社宅、フルに活用し、させていただければというような、そんな話の結果として今あるよというふうに捉えさせていただいています。
ね、
市長の協力があった
いや
こそでございます。
ありがとうございます。
ですからね、はい、地元の皆さんと行政とのタッグ、
ね、
そして地元企業さんというね、大きなつながりによって、スムーズにこういった協定もということになったわけです。さて、 市長ね、お住まいが、
え、金岡なんですよ。そうなんですよね。という意味において、本当に今お話した、聞いているところで、うんうんっていうところがたくさんあったんですけどね。まあ私も金岡在住ということでございますが、土屋会長の立場からご覧になって、まあ金岡地区の魅力って何だろうなと、うん、まあこのあたりも、はい、多くの方々にお伝えしていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。金岡地区の魅力についてのことですが、車で国道1号線をこのララポートから東に向かう三島に向かって走ると左側に変わったレンガ造りの建物、
はい、
明治資料館が現れます。沼津の偉人エバラ・ストロック先生の住居跡です。
はい、
その先数百メートルに東日本最古の高尾山古墳があります。大工事が始まり古墳はこれから脚光を浴びます。金岡は歴史と文化の詰まったロマンあふれる住みやすく暮らしやすい金岡地区です。
はい、もう今エバラソロク先生というお話が土屋さんからありましたけど、はい、一気に笑顔になりましたですね。土屋さんね、
違いますよね。やっぱそうでしょう。
まさに今日冒頭私触れましたけれども、はい、4年ぶりに土屋さん番組お越しになりました。うん、実はですね4年前の令和4年の5月にご出演いただいているんですけれども、その時はね公益社団法人エバラソロク先生検証会の会長というお立場でご出演をいただいていたわけですね。でそんなエバラソロクと言いますと、今ねお話ありましたように郷土の偉人と、
まさに
その通りです。地元の方はエバラソロク先生と、
そうなん
です、いうふうに、はい、おっしゃる
先生なんです。
です、はい、そこで次の質問を参りたいと思います。
そうですね、はい、土屋会長、エバラストロク先生検証会の会長という立場でもあるわけでございますが、はい、エバラストロク先生の業績や検証会の活動、これがどんなものであるのか、これは多くの方々に知っていただきたいので、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。エバラストロク先生の業績について、説明させていただきます。
はい、
教育家として明治元年に沼津兵学校旧第一小学校の前身である修正社、うん、静岡県初の沼津中学校などを設立したほか、静岡師範学校初代校長などを務め、麻布中学校、駿東高等中学校、現静岡県立沼津西高等学校を設立するなど、沼津をはじめ中央の教育界に数々の足跡を残しました。
はい、
また政治家として静岡県会議員、初代駿東郡長、第1回衆議院議員、貴族院議員を歴任して亡くなるまで議員を務めました。宗教家としてキリスト教徒の国会議員として YMCA 理事長などさまざまな社会事業に貢献したほか、女子教育と女性解放運動に関わるなどの活動を行いました。
うん、
また貴族持参事業として江戸幕府解体後沼津に移住してきた1200戸とも言われる旧幕臣のためにソロク先生は足高山を利用して牧畜、養蚕、製茶、製紙などの事業を起こしたほか、足高山の勧誘地払い下げでは4200ヘクタールの広大な土地を地元11カ村長の農民に取り戻し、明治大正期 農村不況がこれによって救われたと言われています。これはソロク先生の偉業の中で地元住民の利益に最も深く関わるものといいます。
はい、
検証会の活動については、検証会は沼津市の教育や政治産業に大きく貢献を功績を残されたエバラソロク先生を称えるとともに、先生が在留に置いた古希西欲戦友交楽の言葉に代表されるようにエバラ精神を次世代に継承するため活動しております。うんうん、具体的には一つ、教育政財界の関係者約250名が参列するエバラソロク先生記念祭の実施、2つ目は麻布中学1年生300名がエバラ先生の墓所を訪れ墓前祭が行われ、記念公演では餅を生徒たちに振る舞い交流を深めております。3つ目は青少年の育成として金岡小学校、沢田小学4校の総合的な学習の時間を活用したソロク先生に関わる史跡でのフィールドワークを行っているほか、両校で講話を行っております。4つ目は1月1日元旦アルコー会、明日から運動公園駐車場において金岡コミュニティと協賛青少年健全育成と明日から払い下げに尽力した 尖閣社の偉業に感謝を支えるため毎年開催をしております。またこのほか講演会の開催や出版物の刊行も行っております。
もうさすが、はい、こちらもまた会長ですからね。
はい、そうなんです。
さすらすらっとご紹介いただきました。
もう熱心にあの理事の皆さんとともにですね、検証会の活動をですね、本当に展開していただいて、本当にありがたいなと思っています。
ね、
もう学校なんかもね、行かれてますよね。
はい。
はい。
あ、教育の一環としてということですよね。はいはい、今のエバラソロクに関するお話はもう原稿を見ずともさらさらとお話しいただけるほど
素晴らしいですなと。本当にありがたいですね。
またあのぜひねこれに関連するお話もお時間があれば、伺っていければなと思いつつも、
はい、
今日あのもう一つの肩書きである、
はいはい、
沼津市自治会連合会の会長さんとしてもお越しいただいておりますので、はい、ちょっとまたそのあたりのね市長
そうですね
お話も伺っていこうかなというところでありますが、
はい、まあ、エバラソロク先生の話をしていただいてちょっとその話の流れから変わりますけど、沼津市自治会連合会会長としてのお立場、はい、このあたりのことについてもですねお話をお伺いさせていただければと思います。はい、まあ、先ほどさまざまな地域課題のお話があったところですが、特に自治会の皆さんの中で未加入者、このような方々がいらっしゃいます。この自治会未加入者について全国的に見ても、まあ、頭を悩ませている自治会も多いということを聞いているところでございます。まあ、沼津市自治会連合会として取り組んでいること、このようなことに対しての対応等がありましたらよろしくお願いいたします。
はい、自治会加入者の一環として、沼津市自治会連合会とアスロクラロ沼津とでパートナーシップ協定を締結しております。互いの資源を有効に活用した共同による活動を行い、地域発展及び地域振興を目的にスポーツを通じた自治会の健全な発展、子どもたちの健全育成などに関する事業において連携したりしており、うん、一例として優待試合の開催等を行っております。このような取り組みの他にも自治会加入促進に資するような取り組みを何かできないかまた考えていこうと思っております。
はい、
なるほどね。まあ、あの自治会というのは入ることが当たり前かなっていうふうな、まあね、感覚ではいましたけれども、はい、確かに考えてみれば未加入という方もね中にはいらっしゃって、これは沼津だけではありませんで、はい、全国的に、まあ、こういった方たちがということになるわけですが、
そうですね、
はい、すごいですね。沼津は、うん、そうか、アスルとパートナーシップ協定を結ぶ、うん、はい、このスポーツの分野と自治会とパートナーシップっていうのはこれ全国的に見てもね、
う
ん、かなり先進的な、ね、取り組みなんじゃないかなというふうに感じますけど、優待試合の開催なんかもあると、
はい、
いうことですから、はい、これは入ったら得というか、
そうです
ね、楽しみが増えるということですよ。まあ、入ることによってのメリットもね、はい、さらに見出せるということですものね、市長ね。
本当にそうですね。アスルクラロ沼津は、静岡県東部地域の20の自治体と、やはり、このような協定締結を結んでいるところなんですけどね、我々ところに沼津にとっては、まあ、ホームでございますので、そのホームの中の自治会連合会の皆様方がアスルクラロ沼津とこういう典型あの提携とかですね、はい、連携したことをやっていただいている、これは本当にありがたいなと捉えさせていただいてます、
ね、ずいぶん余談になるんですけれども、これ放送7月なんですが、収録が6月の30日の火曜日なんですよ。で、6月の30日火曜日というとですね、あの皆さん記憶に新しいと思いますけど、サッカーワールドカップの、
あ、そうですね、はい、その通りです。
試合が、はい、この収録日の午前2時に試合開始だったんですけれども、市長寝不足とかじゃないですか。
頑張ってます。
頑張ってます。つまりご覧になったってわけですね。
いや、まあ、まあここではあまり語りませんが、もう本当にあのチームの皆さん本当に頑張っていただいたと思います。
ね、
はい、
でも元気もらいました。
もらいましたね。
ね、なんかまたこれで日本が一つになったなという中で、
ありますね、
アスルもね、はい、今一生懸命頑張っていて、はい、沼津がこれまた一つになってますんで。
はい、
引き続き地域の皆さんで応援しつつ、先ほどご案内いただきましたけど、自治会とパートナーシップ協定を結んでいるということですので、例えば今放送聞きのリスナーの皆さんで、いや実は自治会未加入なんだという方もですね、ぜひあの入るきっかけにねしていただければなというふうに思います。これね、やっぱ思うのは災害があった時にもみんなでこうね 命を守ること、まあ、自助共助なんていう言葉あります
けれども、全くその
通りです。はい、共助にもつながると私は思いますのでね、うんまあ、ぜひ加入促進じゃありませんけれども見直していただければなというふうに思います。さてちょっと余談を挟んでしまいましたけれども、次にお伺いするのが最後の項目ということになります。
はい、はい。まあ、最後はいつもこのあたり触れさせていただくところなんですけど、せっかくですねこの番組、実は FM ラジオ以外にもインターネットでも配信されているということで、はい、市内の方だけでなく市外県外の方々、このような方も結構リスナーの方々多いというような状況でございます。はい、そういう意味で最後にこのラジオを聞いていただいている皆様方にメッセージがあればお願いしたいと思います。
はい、令和4年エバーラソク先生生誕180周年没100周年の記念行事として、沼津駅北口広場に関係者の皆様、由重秀一沼津市長様のご後輩によりソルク王の銅像を建立いたしました。お立ち寄りいただきソルクを感じていただければ幸運です。また沼津市は素晴らしい町です。食事など散歩があてらお出かけくださいば幸いです。沼津駅南口に観光協会がありますので、ぜひ寄っていただきたいと考えております。
はい、
また沼津市連合自治会ではさまざまな地域課題の解決に向けて取り組んでおります。ラジオを気になっている市内在住の方はもちろん、市外県外からの移住の検討されている方におかれましても、ぜひ次回加入のご検討をいただけると大変嬉しく思っております。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。そうですね、市長思い出しましたよね。改めて令和4年に土屋会長が最初にご出演いただいた時、
はい、
まあ、検証会の会長というお立場でしたけれども、うんうん、あの時にそう沼津駅の北口に、
はい、
ソロクの銅像が立ちますっていうような、
はい、そういう話ですよ ね、
話もありまして、はい、あれからもう4年も経つんだなという中ではありますけれども、もう今となっては立派な駅のね、
はい、
まあ、オブジェといいますか、
はい、
ね、存在になってますもんね。
幸い市民の、待ち合わせの、
うん、そうですよね、
いうところとなっていると、
はい、よく名古屋、私昔住んでいたことがありますが、名古屋駅には駅のコンコースに金時計銀時計というのがありましたので、ね、これも大きな時計のオブジェになっていますので、はい、改札口どちらに出るかで金時計の待ち合わせ、じゃあ銀時計の待ち合わせというふうにするんですけれども、うん、沼津駅のね、その北口の待ち合わせのこうある種、ね、はい、場所として活用もされつつ、はい、まあ、改めてその沼津に偉大な方がいらっしゃったんだということもね、はい、学ぶそのきっかけにもしていただければというふうに思いますよね。それから少し時間がありますので、もう少しお話をすると、うん、私たちは訓練ごとに沼津市内防災訓練があって、津波避難訓練があってって、うん、こうね、9月12月3月って大きな訓練が定期的に行われますけど、訓練会場に私たち中継に行くんですけれども、自治会の皆さんのこう一体感、
うん、
それから防災指導員の方をはじめとするその防災に対する意識の高さっていうのを毎回感じるんですよ。で、訓練にね、小さいお子さんも結構参加されていて、うん、そうですね、家族でエリアの皆さん一体となって参加をして防災災害に備えてるっていうのをすごく感じますので、先ほどのお話ありませんけども、やっぱりね、自治会に入るということ、それが防災にすごくつながるんじゃないかな。まあ、防災ってどうしても言葉で言うと硬くなるんですけど、もうちょっと噛み砕いて言うと命を守ることに直結することかなというふうに思うんですけど、会長いかがですかね。
はい、防災は本当に自治会に入ってこその防災だと思いますので、ぜひ皆さんにはですね、自治会に加入していただいて、防災を、意識していただきたいと考えております。
本当にその通りだと私も思いました。ということで、いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、最後に市長にまとめていただきたいと思います。お願いいたします。
はい。土屋会長、本日は大変お忙しい中にもかかわらずお越しいただきまして、誠にありがとうございました。
ありがとうございます。
自治会連合会の皆様方には、 地域における先ほど来お話がありますような防災、さらに防犯、交通対策、障害学習等のさまざまな課題に取り組んでいただいております。沼市といたしましても、自治会連合会と手を取り合いながらですね、これらの課題解決に取り組んでまいりたいと考えているところでございますので、今後ともさらなるご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。また先ほど来お話が出ています地域のもう偉人でございますエバラス六先生への土屋会長の敬意、このあたり本当にですね感じさせていただいたところでございますが、特に次世代へ継承していこうと、そういう情熱、これもですねしっかりと受け止めさせていただきました。私も沼津市長という立場でございますが、名誉会員でしたっけ、という肩書きをいただいているところでございますので、エバラス六先生の偉業後世までしっかりと語り継いでいきたいと考えているところでございます。いずれにいたしましても土屋会長、本日は本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで今回のワンヌマのゲスト、この収録には4年ぶりにいらっしゃったということになりますね。今日はですね沼津市の自治会連合会の会長というお立場でお越しいただきました土屋真一さんをゲストにお招きしていろいろとお話伺ってまいりました。土屋さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ありがとうございます。
さあ市長、今度は8月の放送になりますけども、8月の前に、これひょっとするとまた、順調にスケジュールが進みますと、ワンヌマ特別版が、7月の終わりにですね夏祭りのね、特番で順調にことが運べばという前置きを置いたら、今市役所の方がうんうんとおっしゃってくださいました。順調にことが運べば、今ねちょっと鋭意準備中でございますが、毎年毎年のことですので、予定通り、これもねやっぱりね天候によっていろいろね、
そうなんです、
とにかく天候ですね市長ね、
大丈夫ですよ、
大丈夫ですよね、ということで、夏祭りを盛り上げる特番と、市長とのコラボレーションも皆さんぜひね、楽しみにまた7月の終わり聞いていただければなというふうに思いますので、またその時よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ここまで頼重市長のワンダフル沼津でした。